お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までそのピアタの話をしていただきましたけども、
はい、
プログレスの時はですね、カッピングなんかそこで全部する施設がありますよね。
はい、そうですね。
ピアタの場合はどうなんですかね。そういう小さいスティオというようなところで、小さい農園ですと、そういう設備なんかないんですかね。
ないですね、
うん、
サオジューダスもカフンドもシティオカナーもですね、カッピングする場所っていうのは、ないですね。サオジューダスはロースタリーの横にちっちゃなの、テイスティングできる場所があるんですけど、ただやっぱりたくさんのコーヒーをテイストするっていうことはできないんで、今回はですね、シルビアはぜひ見せたいところがあるって言ってて、シルビア本人がですね、クレモンと一緒にちっちゃなカッピングルームを作ったんですね。
作ったんですか、わざわざ。
はいはい、それはクレモの、家族の方のお家の一部なんですけど、うん、はい、クレモの農園寄った帰りにですね、ピアタの町に、出て、車で20分30分ぐらいなんですけど、そこでお昼を食べてですね、で地元の人たちがたくさんいる、量り売りタイプのレストランでですね、はい、いろんな食材があって、それを量りの上に乗せて、その重さで払うっていうシステムなんですけど、でそこで食べてからそのカッピングの場所に向かったんですけど、
うん、はい、それ料理の食材だけなんでしょ、重さって。
そうです。
料理をするその人件費とか入ってないわけですよね。
あ、入ってないですね。それも中に入ってると思います。その重さの中に。
なるほど。
はい、
はい
はい、でそうですね、そこでお腹いっぱいになったところでカッピングしようって話になって、でそのカッピングラボに向かったんですけど、シルビアすごく正直で、まだ始めたばかりなんで、何かここで付け加えたものがいい、こういった風に改善した方がいいんじゃないかっていうことあれば聞いてねっていう、彼も本当に一流のカッパなんで、そんなことを僕なんかのアドバイスなんかと思ってるんですけど、うん、いや、そういうのは大事だからっていう風にいつもそういったところ気に置いてますね。
あ、謙虚な方ですね。
そうですね、はい、大きさですね、結構ちっちゃいんですけど、それでもですね、全部で何カップですかね、20種類近くのコーヒーをカップしました。
その言ってみれば、その仮のカッピングラボですね、
はい、そうですね、
仮設カッピングラボみたいなんですよね、
はい、
うん、
すごくしっかりしてたんですけど、
うん、
それでですね、もちろんブラインドで行って、どれがどのコーヒーか分からない状態ですね。で全てがそのピアタの、農園で採れたコーヒーですね、サージューダス、カフンド、スティオカナ以外のものもいろいろと含まれてて、で一気にカップしたんですけど、さすがにランチの後っていうのもあったんで、なかなか捉えられないのかなと思ったんですけど、やっぱりピアタのコーヒーは個性がすごくしっかりしてるんで、一個一個結構僕の中では明確に捉えてよかったなと思いますね。でスコア的にもすごく高得点なものもあって、でそうですね、テイスティングノートもやっぱり様々で、特にシルビアですね、ブラジルの食材、ブラジル特有の食材のテイスティングノートを言ったりとかですね、アマゾンの方のフルーツの名前を言ったりとかですね、時々食べたことないからわからないなっていうものもいくつかありましたね。その時はですね、タマリンドっていうフルーツがあるんですけど、その話をしてて、で僕もよく使う言葉があるんですけど、カシューナッツの、フルーツの部分があるんですけど、そのジュースとかですね、そのフルーツを食べるのがブラジルの方ではあって、その表現をですねよくすることがあります。特にブラジルのコーヒーはですね、これちょっとテイスティングの話をしようかなと思うんですけど、やっぱり人それぞれ感じたりすることはやっぱ違ってって、同じでも表現の仕方が違ったりするんですね。それはその食文化とかですね、今まで味わったもの、生活してきた環境によっても変わってくると思うんですね。なのでやっぱりこういうふうにですね、オーストラリアから2人、日本から僕が行って、でシルビオブラジル人ということで、であとファビアーノもですね交えてカップして、いろいろ意見を言い合うっていうのはすごく刺激になりますし、
うん、
面白いなって感じますね、
うん、
いつもいつも新たな発見がありますね。
あ、そうですか、
はい、
うん、
でオーストラリアの方はやっぱりドライフルーツとかですね、結構若いワインの味わいのテイスティングノートとか もちろんこだわりのある人はその、まあ、専門的な話もしたりしまして、で北欧の人は結構ベリーの話が多いですね。ジャムの話とかテイスティングノーツとか、
そういうふうに表現するんですね。ラズベリーみたいな味だとか、そういうふうに書くわけですね。
はい、書きます。もちろんあの質感とかも表現したりするんですけど、それがあの、まあ、重さであったりとかですね、まあ、ボディっていうところに入るんですけど、重さで表現したりとか、その質感で表現したりとかしますね。
うん、
質感とかですとシルキーとか、
うん、
ベルベッティとかですね、うん、はい、あの布とか生地で表現したりもして、
うん、
あとはやっぱり一番わかりやすいのはみんなが食べたことがある食べ物の方がいいかなと思ってるんで、うん、僕はだいたいそうですね、ナッツとかフルーツとかの種類とかですね、まあ、細かく言えばそのドライフルーツなのか熟したフルーツなのか若いフルーツなのか、まあ、バナナバナナでもどういったバナナなのかとか話はするようにしてますね。
うん、
あのよく3の種類で表現する人もプロの人とかいるんですけど、一般の人とテストしちゃうとやっぱり酸の表現分からないですよね。
うん、
これは酢酸の味がするな、クエン酸、うん、まあ、クエン酸分かる人も多いと思うんですけど、難しい酸の話になっちゃうと何のことだろうっていうふうな、うん、それでしたら例えばリンゴのような酸とか酢のような酸味とかのが分かりやすいのかなと思いますね。うん、あとはそうですね、苦味ですね。苦味は今のところあまりいいイメージはないみたいですけどね。
うん、まあローストしすぎたコーヒーだと苦いかなっていう感じはしますけどね。
そうですね、うん、その苦味はやっぱり欠点の苦味になると思うんで、はい、いい苦味って言いますとやっぱりその少しの苦味があることによって甘みと酸味が引き立ったりとかするんですけど、僕のそうですね、いい苦味の表現は例えばグレープフルーツのような苦味とか、あとビールのホップスのようなフレッシュな苦味とかは好きなんで、うん、たまに書くときもありますね。
うん、ピアタのそのコーヒーのテイスティングに話に戻りますけど、カッピングですね、
はいはい、
そんなに それぞれの農園によって全然違うんですか？
そうですね、僕は違うように感じます。もちろん、はい、ブラジルのコーヒーだって味はするんですけど、
ええ、
その中でもやっぱり味に層があると言いますか、複雑味がありますね。奥行きがあるって言いますか、はい、まあ、奥行きなんて見れないんですけど、
うん、
はい、レイヤーっていうんですかね、
うん、
はい、特にピアタはそれを感じます、ね、
最初の味が例えばフルーティーだったらもう少し飲んだらちょっと違う味がしてきたかなっていう、そういう感じで言ってるんですか？それは。
そうですね、口に含んだ時にまあ、もちろん舌の絶対のその感じる場所によって酸味とか苦味とか甘みとかは違うんですけど、その時によっても違いますし、まあ、カッピングは吐き出すんで喉までいかないですけど、できるだけ舌の奥の方まで味わうようにはしてるんですけど、うん、それでもまた感じたりしますし、あとは時間ですね。お湯を注いだ後テイスト始めてから、まあ、1分ごとにまた変わってきたりもするんで、それも結構重要視します、ね、
うん、
で変わってきます味も。
そのピアタのコーヒーの味がそんなに違ってくるというのは、それぞれがスペシャルティーを目指してですね、異なった品種を異なった方法で栽培して異なった生成の仕方をしている、そういうことなんですかね。
そうですね、多分大きな違いっていうのは環境ですかね。多少の標高は違ったり土も違ったりで、生成方法はですね、だいたい同じような感じなんですけど、完全推薦式と、ナチュラルの間のパルプドナチュラルが主流なんですけど、そのパルプドナチュラルでもですね、いくつかの農園はぬめりのそのミュースレージをですね、結構多めに残した状態で乾燥させるんで、してるところもあるんで、そこは質感がやっぱりだいぶ違いますね。とろっとしてたり、複雑味をそれで増す場合もありますし、それがうまくいってないところはそれは平坦な味になってしまうところもありますし、品種はそうですね、多少違うところもあるとは思うんですけど、うん、ほとんど似てます。だからすごく面白いですね、
うん、
そのちっちゃなエリアで違うっていうのは、
ファビアノさんまた違った見解をお持ちですか？
そうですね、
比べて
すごく綺麗で安定してる 感じがします。綺麗だなっていう風な、でそこにパッションフルーツがあったりすると素晴らしいっていう風な感じで、うん、で彼のマイクロロットはやっぱり生成にもこだわりがあるんで複雑味は増しますね。それでなおかつクリーン、うん、ピアターはそうですね、全部は全部って言い切れないですけど、もう少しちょっとワイルドな感じで、
うん、
味がすごいしっかり出てるっていうか飛び抜けてるってわけじゃないですけど、お互いにいいところがあるように感じます。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。